みんな走ってる？前戸健太郎です。ポッドキャストランラボワラーチとマフィトンと、この番組は大阪の普通のおっさんのランニングブログです。年取っても走れるように持続可能なランニングを目指して、日々サンダルランニングやマフィトン理論、ファットアダプテーション、BC エクササイズ、ケトタリアンダイエットなどを実践しています。コメント、ご質問、出演希望を随時お待ちしておりますので、概要欄の Google フォーム、もしくはですね、X、旧 Twitter の方で、ハッシュタグランラボケンタロウをつけてポストしてください。はい、皆さんこんにちは。今日は4月の3日、水曜日です。いやー、春ですね。というてもなんか、ちょっと寒いんですけどね、まだ4月。なって、いっぺんあったかなったんやけど、またなんか風が冷たい。なんか風が冷たい言うと、今日のね、メインテーマのあの思い出がまたこう、よぎるんですけど、まあそれは後で喋りましょう。はい。まあそんな感じで4月を迎えております。皆さん新年度いかがお過ごしでしょうか？僕はまあ、ね、ドイツなんで、新年度も減ったくれもないんですけれども。まあ一応勤務先が日本の機関なので、一応、そうですね、仕事としては、業務としては新年度を迎えました。3月はね、毎週末出張でバタバタしてたんですけども、まあなんとか終わりまして、なんか4月、別にね、いつもと変わらへんねんけど、なんかこう、区切りついたかな、みたいなとこは。ありますね。はい。で、まあ、最近なんですけども、まあ、デイリーにもちょっと、言いましたけど、3月の25やったかな、3月の最終週ですね。25か。はい。25から30まで、もうずーっと行きたかった念願のスペインのバスクに、家族で、行ってきました。はい。で、6日間、ね、5泊6日、えらい贅沢やなぁと言われそうなんですけども、いやもうほんまね、贅沢させてもらいましたよ。で、まあ、ここまでね、3月、2月、3月、25連勤やってて、休みなかったんですけど、っていうのは週末毎回、出張やったんで、3月22日まで、なんか毎日仕事入ってて。で、23日から、4月1日までですね。まあ、10日間も10連休を取らせてもらって、はい、ゆっくり休めました。まあ、初めの2日はね、24時間走、これから喋る、レースで出たんで、まあ、そこは休んでないですけども。まあでも、はい、24時間走ることだけに集中できるという贅沢な時間を過ごせましたね。4月1日は月曜日やったんですけど、まあ、イースターということで、まあ、キリスト教の国ですから、イースターマンデーっていうのがあって、はい、休みでした。だから別に4月1日が休みなんじゃなくて、まあ、月曜日ですね。4月の初めの月曜日がイースターマンデーということで休みでした。はい。なので、10連休。でね、スペインなんですけど、まあ、僕はもともと大学でスペイン語を第二外国語で取ってたんですけど、まあその取った理由も、まあなんかサッカーやってたし、まああとは、なんやろ、英語とスペイン語できたらいろんな国で喋れるっていう、そんな単純な理由で取ったんですけど、そこからスペインドハマりしまして、今回でスペイン行ったら何回目やろ？1回、2回、3回、4回目のスペインになるんですかね、多分。はい。1回目は、大学2年の時に、トライアスロン部やったんですけど、1年の冬に、初めてマラソン出て、尼崎国際マラソンっていうのが昔はあったんですよ。でそれで、いきなり出て、いきなりサブ3で2時間58分か56分で走ったんですけど、その後、なんか、練習しすぎたんかわからないけど、体育のバスケの、授業中に、足着地した時になんか、変な、捻挫みたいになって、足の骨折れちゃって、で、医者行ったら疲労骨折 かなみたいに言われて、で、まあ、半年一年ぐらいですかね、足の骨が有利骨折で、なんかネズミっていうんですか、足首の右足首かな、骨が剥離骨折したんか、でそれのリハビリとかで結構半年以上走れなくて、でトライアスロン部もだから泳ぐだけで、なんかほぼ自主トレで、でしゃあないから、しゃあないというかね、あの頃もほんまアホでしたから何も考えずにジムで筋トレばっかりしてたんですけど、こんな体がめっちゃごつなって主なったんですけど、はい。で、まあまあまあ、はい。で、夏休みも、まあトライアスロンのクラブ、トレーニングできへんから、まあ1ヶ月、サマーキャンプということで、スペイン語の、サマーキャンプで、バルセロナに、はい、1ヶ月行ってましたね。あの時もバイトで金貯めて、はい。楽しかったです。もう毎日。バルセロナの、まあ街っていうか山の上の、大学山の上やつで。まあでも時々街に繰り出してみたいな感じで。はい。最後はちょっとスペイン国内を、まあロシアのね、大学の参加者20人ぐらいだかな。みんなで、まあそれ全部ツアーやったんですけど、バスで回ってっていう思い出ですけど、それが1回目。2回目が、結婚してから、あれ、いつやろ2010、ん?ちゃうちゃう、結婚して、オランダに住んでた時かな。年末年始ですね、バルセロナにまた、嫁はんと二人で、まだその時子供おらんかったんで、行ったが2回目かな。はい。で、3回目が、この間ですよ。この間年末に、マジョルカに行ったんですけど、あれはスペインっていうやん、もう完全にもなんか、ドイツのハワイと呼ばれてるんですけど、もう、リゾート地でしたね。はい。まあ、スペイン語喋るリゾート地みたいな。まあ、ええとこでした、マジョルカ。はい。で、今回4回目で、ずっと行きたかったバスクに。はい。まだ北は、スペインは行ったことなかったんで、行ってきました。まあ、いろいろ、サンタンデールか。サンタンデール、サンセバスチャン、ビルバオ、ほんでから、ま、なんすかね、名前忘れた。まあ、とりあえずビルバオとオビエドの間にある、田舎に行きまして、で、ヒホンと、ちょっとだけオビエド行ったのかな?はい。で、飛行機乗って帰ってきたんですけど、今一番良かったのはやっぱサンセバスチャン良かったですね。学生時代にね、スペイン語勉強してたって言ったんですけど、その時に NHK の、語学番組であるじゃないですか。あれのスペイン語の、回を毎年見てたんですけど、大人になって、社会人なんてからもビデオ撮って見てたかな。その時の、どこのシーズンやったか覚えてへんけど、まあ、ある年のシーズンというかそのシーズンはずっとサンセバスチャンを舞台にしたシリーズやったんですよ。で、サンセバスチャンでね、でもバスクやから、みんなバスク語喋ると思うねんけど、まあ、なんやろな、観光地やったからスペイン語っていうのか、まあ、あとはその、スペイン人のね、先生が出てくるんですけど、その先生の出身地がここやったからっていう、まあ、いろいろあると思うんですけど、大人の事情が。はい。だけど、それを、テレビのね、スペイン語を、の番組見てて、うわ、ここめっちゃ綺麗やし、海もあってよね、バルも美味しそうやし、いつか行きたいな、思っとったんですよ。で、まあ、バスクっていうのは、まあ、マドリードともバルセロナともまた違うので、はい。そういう文化的な違いも見たいなと思って、ずっと行きたかったんですけど、今回、はい、家族会議で、バスク行きが承認されまして、行ってきました。いやもうね、サンセバスチャン飯うますぎ。で、ドイツとかに比べても、酒がこんな観光地やのに安くて、ビールもワインもいっぱい 2. 何ユーロとか3ユーロとか?うん。だ日本円で言うとまあ、400、500円。まあ日本が安すぎるのはあるんですけど、ほんまにね、うまかったです。まあ、その辺はちょっとまた、 デイリーの方で、ちょっとこう分けて喋りたいなと思うんですけども、はい、夢が叶いました。そんなこんなで、スペイン行ってきたというお話ですね。はい、オープニングトークがめちゃくちゃ長なってきたね、この辺で。はい。まあ、あとは、あれですかね、ドイツ滞在も駐在もあと4ヶ月ほどですね。3ヶ月、4ヶ月弱ですけども、はい。まあ、最後、ね、もう1回か2回どっか、まあ、近場でもいいんで旅行、まだ行ってないとこ行きたいなと思いますけどね。なんかおすすめの場所とか、ヨーロッパでここへよとかいうのあったら、ぜひぜひ教えてください。というわけで、今日はですね、この間出た24時間走のレースレポートを喋ろうと思います。よかったら最後まで聞いてください。ではでは、本編、なんと70回目です。おー、よう続いた。すごい。70回もようね、テーマ別の本編続いたもんですね。この間、百歩さんの、4周年の、収録の時に、X のスペースでね、公開で収録してはった時に、ちょっとだけ喋らせてもらったんですけど、いや、なやかんやで本編70回でしょ？で、デイリーが230何回やってるんで、なやかんやで都合300回ぐらいは、はい、配信してることになります。まあね、ヤホイさんとかね、セブントレールさんとか、100みたいにあんな、リスナーさんいっぱいおるわけないんですけど、はい。まあ、それでも毎回、まあ、そうですね、各エピソード、まあ、150回から200回ぐらいはなんかこう聞いてもらってるみたいなんで、はい。まあまあ、ありがたい話ですよ。ここまで続いてるな、とは、思いますけれども。まあ、ドイツ駐在終わって日本帰ったら、どうなんかな、というのは、わかりませんけど、まあまあ、細く長くね、うちも続けていけたらなと思ってます。さて、70回の今回のテーマなんですけども、雨にも負けた。風にも負けた。24 hours シッタルト。ということで、3月23日、24日に、オランダのシッタルトで開催されました、24時間走ですね、のレースレポートを今日はしたいと思います。で、まあ、概要としましては、レースの概要からちょっと喋ると、まあ、2024年の3月23日に、オランダのシッタールト。で、シッタールトの、これなんて言ってんの、場所がね、トム・ダムリン・バイク・パーク。っていう、まあ、自転車とかオートバイの、サーキットって言っていいですか、レースするとこですね。はい。です。それがシッタールトの駅からすぐそばのとこに、あるんですけども、一周が2029メートルと、はい。って、ホームページには書いてないけど、それ以上あったと思うんだけどね。はい。で、僕は家からですね、車で、80キロぐらいだったかな。なので、高速飛ばして、1時間ちょいで、はい、着きました。で、スケジュールとしてはですね、会場がオープンするのが、23日の午後1時です。はい。で、2時から、何やったっけ。なんか物置いていいよと、受付開始やったかな、はい、ということで、2時過ぎに着いたんかな、はい、2時15分ぐらいに着いたと思うんですけど、もう行ったら車いっぱいで、で早く来た人から24時間走の人だけその会場の中に車止めて、まあ自分の休憩スペースを作ることができるということやったんですよ。で それ以外に、24時間走以外に、3時間走、12時間走、6時間走っていうのがあって、で、それ、24時間走以外の人は、車は外の駐車場に止めなさい、ということでした。で、僕は、会場の中の、サーキット沿いに車止めて、やけどもう着いたらだいぶ車来てたんで、かなり端っこでしたね。まあ、端っこっつっても、コース沿いやから、走りながら自分の車寄って、荷物の出し入れとか、補給とかもできたんですけども、はい。そんな形でした。で、スケジュールは、2時から、そうですね、受付とか、そういう、セッティングができて、で、4時に、24時間走はスタート。で、同時に3時間走も一緒に4時にスタート。でから、まあ、3時間走はね、3時間で終わるんで、夜7時に終わるんですけど、その後、夜9時からですね、12時間走がスタート。はい。で、次の日なんですけど、24日は朝9時に12時間走が終わると。だからね、後からスタートしても、はい、終わるんですけど、はい。で、その1時間後、10時から6時間走がスタート。で、24日の4時ですね。ちょうど24時間後に、24時間走と6時間走が同時に終わるという、うまいことできているスケジュールでした。はい。で、そうですね。コースは、さっきもちょろっと言いましたけど、2029メートルで、U 字型ですね。アルファベットの U の字を横に、なんていうの、頭の部分を右の方にひっくり返したみたいな感じの、コースでした。右、どっちや。で、大手ね、右にひっくり返したのコースで、で、スタート地点があって、スタート地点からずっとまっすぐ行ったら、U 字がこう二重にこう書いてあるような感じで、ちょっと中入って、で、また折り返してくるんですよね。で、折り返してきて、今度また、スタート地点過ぎたところで、ぐるーっと回って、サーキットになってるんで、こう、回って、で、U 字の内側のところを、今度、反対側の方に行くと。で、またちょっと外に行って、U 字の外側の、外周をぐるーっと回って、スタートに帰ってくるという、はい。まあ、興味ある人は、ホームページ見てください。はい、そういうコースでした。なので、同じ方向向いて2回ずつ行くんですけども、はい、そういうコース。だからぐるぐるではなくて、なんか U 字をぐるぐるというかこう、回ると。で、2029メートルです、一周。ほぼほぼフラットかな。ちょっとだけ、その、U 字の内側行くときだけ、登って、で、外側行くときに下る。ほんまちょっとですけどね。はい。そんな感じでした。で、なんかあるかな？あとは。そうですね。スタート地点に、あ、そう、面白かったのが、スタート地点と、エイドが別、っていうか、ほぼ同じ、ポイントとしては同じとこにあんねんけど、スタート地点は U 字の外側なんですよ。で、ぐるーっとこう、1キロほど走ってきたら、U 字の内側走ってきて、スタート地点戻ってきたら辺に、エイドゴステーションがあると。で、そこにトイレもあって、はい。トイレは、男性用の立ってすんのが4つ。で、まあ、大きい方するような仮設の方が4つ。で、あとはまあ、コースの外にもトイレがありました。けどまあ、そうですね。コース内のトイレで十分、はい、こと足りた感じです。エイドの方は、そうですね、常にあったのはバナナとオレンジ。で、なんか、チョコレートとか、ビスケット、グミかな？はい。みたいなのはありましたね。で、あと飲み物が水、あったかいスープ、コーヒー、で、紅茶。あとスポーツドリンクとかもあったのかな。ちょっと自分は取ってないんであれですけど、はい。で、後から、 まあ、時間によってはレーズンとか、あとは、サンドイッチ、ポテトチップス、あ、コーラは常にあったね。はい。なんかがありました。いや、結構オランダの割には充実してたんちゃうかな、という感想です。はい。うん。で、計測はチップつけてるんで、まあ回ってくるたんびにこう、回ってくるというかコースごとに、計測する場所がいる、5箇所か6箇所あったかな。はい。で、測るという感じです。で、スタート地点のところに大きな、電光掲示板があって、まあ、帰ってくるたんびに、毎回、名前と、で、24時間走ったら24時間走の順位。で、あとは、何周走ったか、ラップ数と総距離ですね、が出ると。あとは、国も書いてたかな、ジャパンって書いてたかな。まあ、なんかそんな感じで、はい。まあ、ほんまの、なんてやろう、バイクレースで使う、掲示板やったんで、結構本格的で、よかったですね。途中、なんか夜中、故障か知らんけど、全然更新されず、どないなっとんねんっていうのはありましたけど。まあまあ、全体的にすごい、オーガナイズされた、レースでした。なんか、近くにホテルもあって、はい。泊まることもできたみたいし、まあ僕は家近かったからよかったけど。で、メディカルケア、そうですね、なんか救急車も泊まってて、マッサージしてもらったりする人もいたのか。マッサージじゃないな。なんか、体調悪なった人は、はい、治療してもらってましたね。そんな、大会です。で、あとはそうですね、24時間その人は、テントを出してもいいと。はい。いうので、結構テント出してる人もいましたね。で、24時間走は、これ、レース出て知ってんけど、チームで出ることもできたんですよね。だから結構、そのチームで出てる人ら、まあ、常に元気やから、なんか、かなりペースを乱されるというか、うん。なんでこいつらこんな元気やねんっていうぐらい。しかもチームで出てる人でみんな若かったんで、学生さんかな、はい。で、すごい陸上部この人らみたいな感じで、元気満々で、はい。ちょっとおっちゃんは、あれ見てるだけでちょっとこう、なんかね、パワーを奪われるみたいな感じでしたけど、はい。そういう、レースでした。さて、今回ですね、まあ、いつもこっちでお世話になっている、太蔵師匠、それからユージさん、で、慎吾くんですね。この三人が、まあ、一緒に出たんですけど、あと太蔵師匠の奥様の智子さんも出たんですが、あれやったんですよ。太蔵師匠と僕は24時間走。で、残りの三人は6時間走。やったかな？に出場しました。はい。で、ユージさんは今回だからウルトラ初かな。今までフルマラソンまでしか出たことなかったんで、初ウルトラでしたね。はい。で、太蔵師匠は、100マイル目指すということで、はい。一緒に、出ました。で、4時にスタートしたわけなんですけれども、この日の天気ですね。いやー、えぐかったよ。まずね、寒い。2度、3度やったかな。気温が低かったんですよ。で、気温が3度ぐらいだと別に走っとったら暖かなるからいいんですけど、まず、雨。で、時々、あられ。氷の粒みたいなのが、はい、降ってきて。で、さらに、風がずーっと強くて、さっきも言った通り、U字なんで、風をもろに受けるのが2回。で、風に、追い風になるのが2回っていうので、まだぐるぐるの方が良かったなっていう、そういう、まあ、構成やったんですけども、ほんまに風強くて、 なんか冷たい風に当たって体が冷えると。で、さらに夜中なんか、何時やったかな、なんか覚えたいですけど、夜中、このコースはサーキットなんでずっと照明が電気ついてて明るいんですけど、でもね、まあ夜中やと、照明の電気だけやとちょっと心もとないとこあるんやけど、夜中雷えぐくて、なんかめっちゃ怖かったですよ。この照明に雷落ちて、巻き添え食らったらどうしようみたいな。近くに高い建物ないんで、はい。そういうのも感じながらのレースでした。まあ、あとはそうですね。なんかスタートからいきなり雨降ってたし、まあ、スタート時点はそんなきつくなかったけど、虹出てましたね。俺生まれて初めて、あの虹が、こう何ですか、全部下から下までっていうの。一本丸々初めて虹見ましたね。で写真撮ろう思ってんけど、手濡れ撮って、なんか携帯反応せえへんし、もういいかと思ってやめたんですけど、今まで見た中で一番大きな虹は、半分、90度まで。やったけど、今回は180度全部見れて、いや、あれ写真撮りたかったわ。めちゃくちゃ綺麗でしたね。はい。で、勝手にね、あ、俺の、この、レースの前途を、祝すかのような素晴らしい虹や、とか思ってたんですけど、まあ、全くギャグでしたけどね。はい。っていう感じで、レースは始まりました。で、ここからはちょっと、自分の、なんですかね、記録見ながら喋ろうと思うんですけど、まあ、今回のレースは、何人出たんやろ、24時間は、多分105人ですかね。はい。105人当日、参加したそうです。はい。で、まあもう記録からさっき言いますかね。記録から言うと、僕は、22番目で、2039メートルのコースを、何周走ったんやろ。83周ですね。はい。なので、公式の記録としては、169キロ、946メートル。まあ、あとちょっとで170キロなんですけどね。はい。という記録でした。一応、自分の、ガーミンの、はい。ガーミンちゃう、カロスですね。はい。カロスのバーティックスで行ったんですけど、というのは、ペース2がもう、20時間で1元なくなっちゃったんで、ホンマペース2一番軽いから行きたかったんですけどね。はい。で、バーティックス1で行ったんですけど、バーティックスの記録やと、173.25キロ。で、24時間のうち、実際走ってたのは20時間50分21秒。あとは休憩してたと。はい。いう感じで、そういう記録でした。はい。で、まあね、あの、レース前の、収録の時も言ってましたけど、目標は200キロやります。200キロは絶対走りたいと思ってたんですよね。はい。で、レースに臨んだわけですが、点々点というところです。さあ、レースどうやったか、ちょっと喋っていきますけれども、リザルトも、レースリザルト、概要欄のリンクに貼っとくんで、よかったら見てもらったらと思うんですが、まあ、ずーっとですね、12キロぐらいまでは、だいたい5分台で走ってたんですよ。はい。うん。A ペースで、だいたい10分ぐらいで走ってて、で、13キロの時に一回、これはトイレ行ったんかな？なので、ちょっと12分ぐらいかかってんですけど、でその後、また5分台で走ってて、これはめちゃくちゃ A ペースやなと。いうことで、24キロぐらいまでかな？あ、もうちょっとか。25キロの時もトイレ行ったから、トイレとかなんか着替えとかですかね。ちょっと時間、ちょっと覚えてないですけど。まあ、その時は6分台で。それ以外はだいたい5分台で走ってて、そう。だいたい30キロぐらいまでですね。はい。までは、いい感じで走ってました。が、夜のあれ、9時かな、9時ぐらいに、めちゃくちゃ雨降ってきたんですよ、あられと。で、 風が強くなって、でその時は、それまで結構雨、小雨やったんで、ウィンドシェルか。はじめウィンドシェルで走ってて、あったかなったからウィンドシェル脱いで、そうですね、T シャツ短パンで走ってたんですよ。ほんなら、雨ブワー降ってきて、びっちょびちょになって、で、慌てて、モンベルのトレントフライヤー、ゴアテックスですね、を30キロぐらいの時に来たんですけど、ただ、その、なんていうかな、上着を着たくても、車のとこまで走らないと、ぐるっと回らないと、上着が取れないわけです。で降ってきたんが、まだなんかコースの途中ぐらいやったから、残りの 1.5 キロぐらいは、ずっと雨に打たれて、びちょびちょになって走ったんですよね。あ、風にも吹かれて。で、冷えて、うわ、寒っと思って、車で、来たんですけど、そこで一回ちょっと、体すごく冷えちゃって、で、そこからペースをちょっと落としたんですね。っていうのは雨もきついし、風もきついから、はい。まあまあ、ゆっくり、ペースを落としていこうということで、6分、キロ6分ぐらいで、はい、走ってたんですけど、何キロやったかな、なんかね、夜の10時ぐらい、11時。かな。10時間56分、20、あ、違う、夜中の1時か。26時。ごめんなさい、夜中12時ですね。夜中の12時ぐらいに、12時、じゃあ1時か。9時かな、30。夜中の1時ですね。45周終わったぐらいの時に、またすごい雨ずーっと降ってたんですけど、体が動かなくなってきて、で、車になんか取りに行ったのかな？服を着、なんか上着を着、追加して、で、車で止まってたら、もうめちゃくちゃ震えてきて体が。で、低体温症で動けなくなって、で、これやばいと思って、あっこが分かれ目やったと思うんですけどね、今回の。で、車で一回寝たんですよ。それが1時間ちょいですかね、車の中で、1時間10分ぐらいかな。もう、後部座席横になって、で、ブランケット着て、ほとんど、眠れてはいないんですけど、まあ、横になって。で、ちょっと、口に、なんか食べ物入れてとか、水飲んでとかして、寝たんですよね。そうすると、ちょっと動けるようになって、夜中の、あれ何時や、3時ぐらいに、また走り出したんですけど、もうそっからはもうペースダダ落ちで、45キロ以降はもう、うん。そうですね。目に見えて40キロ以降ぐらいからおかしになってるんですけど、ペース落ちましたね。はい。だからなんとか、体冷えて、やばくなってから、走ろうとして頑張ったんですけど、もう我慢できなくなって車で1時間寝たみたいな感じですね。はい。で、そっからはなんとかかんとか朝なって日が出ればまた持ち直すかもしれないと思ってひたすら、はい、走りましたね。けど全然体動かないみたいな。情けなかったですね。なんか初めの20キロ、30キロぐらいは、キロ5分ぐらいでずっと走れてたのに、そっからもうガクーンって落ちたんで、自分の中の、何ですかね。あ、だから46周がだいたい100キロ手前ぐらいですね。はい。で、もうなんか、おかしになりました。はい。うん。で、まあ、補給としては、この辺までは、 だいたい水と、ビタミン、マルチビタミン。でから、あとは、塩タブかを1時、30分にどれかを取るみたいな感じで、塩タブか、マルチビタミンどっちか取ると。1時間に1回、トレイルバターをちょっとずつ食べる。ほとんどお腹減ってなかったんで、でレースの日も、なんか食べると、固形物食べると、トイレ行きたくなるんで、もう朝から、プロテインと MCT オイル、で、ブルーベリーとか果物、リンゴをミキサーで、スムージーみたいにして、それを取って、でから、当日それだけですね。だから何も食べてないですね。はい。で、出ましたね。ただ体冷えへんようにガム噛みながら走ってたんですけど、まあ夜中の雨と風がきつかったですね。まあそんな言うけど、ね、走ってる人は走ってましたからね、強い人は。だそこは、うん、自分の弱いとこやな、というのを今回痛感しました。なんとか100キロまでは持ったけど、そっから、どんどん落ちたみたいな、はい。感じですね。で、そうですね、車から出て、でも震え止まらんかったんで、フリース着て、でその上に、今回あれですね、ワセリン塗って、首周り、腹周り、ワセリン塗った上で、モンベルの薄い腹巻きと、インナーですね、ファイントラックやったかな？まあいいや、インナー着て、で、T シャツ着て、アンサー4のドラえもん T シャツ着て、で、上からフリース羽織って、で、トレントフライヤー羽織って、それでも寒くて、で下もトレントフライヤーの下入ってっていう感じで走ってたんですけど、もう、とりあえずエイドまで行ってあったかいスープもらって、で、ちょっと持ち直したかなっていうところですね。はい。で、カフェイン抜きもしてたから、途中12時ぐらいに一回、コーラ飲んだんかな。久しぶりのカフェインで目バチン冷めましたけど、はい。ただ寒さには効かず、結構、そうですね、100キロ以降はもう落ちましたね。で、100キロからですね、まあそうやってスープ飲んで、ちょっとだけ体が動くようになって、また、えっちらおっちら走り出したんですけど、そっからはずっと、ポッドキャストで、ヒャッホイさんの、この間の4周年記念のやつを、4時間ぐらいあったかな。あれずっと聞いてて。でも途中でなんかもう、心が折れてやめようかなっていう、120キロぐらいで心折れそうになったんで、ちょっと、ポッドキャスト一回休憩して、あれ聞いてましたね。いつもの川島愛の、それが大事。はい。をひたすらループで3時間ぐらい聞いてましたね。だからもう走るたんびにその、負けないことを投げ出さないことって歌いながら、おっさんが、はい。まあ周りがね、日本語わからんのええことに、ぶつぶつ念仏のように唱えながら、走ってました。で、ようやく6時ぐらいかな、明るなってきて。でもずっと雨なんですよ。ずーっと雨降ってて風強くて。で、結局、8時ぐらい、8時前か7時半ぐらいに火入れて、せやけど、雨はずっと降ってて。で、9時か10時かな、慎吾くんらが6時間走。で、9時ぐらいに来たのかな。で、応援してくれて、その頃からやっと雨止んで、でも風は強くて、はい。っていうので、でもなんかダラダラと、ひたすら走ったり、その頃あれですね、朝だから10時ぐらいでも歩いたり走ったりでしたね。ペースもダダ落ちで、140キロぐらいからはもうほとんど歩くか走ってんのかようわからん感じでしたね。はい。で最後、頑張ってなんか10キロぐらい走ったんですけど、その後また走れんくなって、 歩くっていうのを、そうですね、頑張ったんが、どこや、頑張ってへんな。だから自分では頑張って走ってたつもりなんですけど、70ラップぐらいから、ちゃうな、どこや、これ、走ったつもりになってた。60ラップぐらいかな。なんかもうほとんど記憶ないですけど、眠すぎて。とりあえず、歩いて、向かい風のとこは歩くか小走り。追い風のとこはなんか走ってるつもり。エイドであったかい、コーヒー、紅茶。で、なんか食べ物もらって。で、回るっていう感じでしたね。はい。そやから今回も食べ物いっぱい持ってったんですけど、自分の補給はほぼ取らず、うん。持ってたもんで食べたんて何やろ。トレイルバターの大きいの1個。でから、パレオバー3本。そんなもんちゃうかな。ちょっと続きはまた、休憩の後で。はい、すいません。ちょっと前半部分ですね、僕の記憶が曖昧なのと、こうね、レースリザルトの見方がいまいちよく分かってなかったんで、ラップと距離をごちゃごちゃに喋ってたんで、もう一回整理します。はい、4時にスタートしてですね、まあ、快調に走っとったわけですよ、昨日5分台で。はい。で、まあ、時々、トイレ行ったり、ちょっとなんや、寒かったんで、雨降ってて。で、手がかじかんで、なんや、ビタミンとか塩タブレット入れてた袋が開かず、エイドのおばちゃんに開けてもらったりですね。まあ、そんなんがあった時は、まあ、ちょっと戸惑った時は6分ぐらいかかってたんですけど、順調に50キロぐらいまでですね。まあ、では、キロ5分でずっと刻んでるんですよ。めっちゃええペースやん、ということで、こう100キロ、もしかしたら9時間ぐらいでいけんちゃうみたいな感じで。というのは50キロ走り終わった時に4時間38分ですよね。なので、10時間は余裕でいけんなっていうのは思ってたんですよ。ただ、こっから、60キロ、そやね、だから60キロまでは順調やったんですよ。ただ60キロ超えたぐらいの時に、ガーッと雨降ってきて、で、一回、上着着たんですよね。で、35周目までは、まあ、それでも雨降って風強いけど、ただ風がすごく強くなってきたんと土砂降りやったんで、ペースを落として6分台で走ってたんですよ。で、それでもまだ、70キロ走り終わった時点で、71キロか。走り終わった時点でまだ6時間40分、43分やったんで、まあ、全然10時間以内に100キロ行けんな、と思ってたんですよ。そうするとだいぶ貯金できるから、200キロは夢じゃないと。残り14時間で200キロ。しかも今日のこのペースやと、このコンディションでこんだけ走れてたらいけるやろ。みたいなことをね、ちょっと、この時まで余裕やったんですよ。ただ、まあ、小島大志と言いますかね、ピンチは突然やってくるわけですよ、落とし穴はね。はい。で、そこで、そう、35周終わって36周目ですよ。なので6時間40分ぐらい経ってるから、10時40分ぐらいかな。夜の10時40分が11時前に、すごい土砂降り降ってきて、で、ウェアを着替えてですね、T シャツやったのに、その上から、トレントフライヤーか。モーメールのトレントフライヤー、ゴアテックス着てっていうような感じでやったんですけど、その時にすごい体冷えちゃって、でペースがちょっと落ちたんですよね、体が冷えて。はい。で、なので36周目、37周目っていうのは、 キロ11分半とか10分13秒とかかかってるんで、だいぶ、だから今まで一周12、3分で走ってた、10分から10、11分から12、3分で走ってたのに、11から13分かで走ってたのに、そこで一気にペース落ちるんですよ。36周目で。23分かかって。37周目も20分かかってるんですよね。はい。で、ここで立て直そうとしたけども、だいぶ体冷えてきて、ほんで、その後かな。はい。で、そっからまた、まあちょっと体冷えたけど、風もすごく強くなって、土砂降りの中、まあなんとか、走り続けたんですけど、キロ7分とか、そんなもんですかね。はい。ただもう、43周目、44周目、45周目はもうだいぶ遅いですね。キロ8分、9分とか8分になってきて、もう100キロ近づいてきて、でもこの時にはもう10時間無理かな、みたいな感じだったんですよね。はい。で、90キロとか45周目終わっての時に、もう低体温症みたいになって体が動かなくなったんですよ。なんか、もう泣きそうになって、体が動かん無理みたいな、超ネガティブ思考になって、で、さっきも言ったんですけど、車で、はい、もう寝ました。とか動かなく、もうなんか震えが止まらなくて、で、やばいこれってなって、で、なんか口に入れつつ、車の中で1時間ちょいかな、横になって。で、なんとか1時間後に、復活したんですけど、それがちょうど11時間後やから、夜中3時ですね。はい。まあ、夜中3時によう起きてこれたなっていう、まあ、自分をそこで褒めたい部分もあるんですけど、まあ、相変わらず雨降ってて、風強くて。で、もうなんかほぼ走ってるというよりは歩き、ほぼ歩きで、超遅いジョグで、江戸まで行き、さっきも言ったけど、スープもらって体温めて。で、また走り出したんですよ。はい。で、そこから、だからキロ6分から7分とか、それぐらいで、7分8分かなぐらいのペースで、ゆっくりですけど。で、なんとか100キロ超えて、でちょっと安心して、で、江戸で、ちょっと食べ物食べたりして、また走り出したんですけど、もう、なんやろな。足首、それから左足の裏が痛くて。で、まあ寝てたっていうのもあって、体が固まってるんですよね、筋肉が。だからその初めのすごい好調やった、初めの5、60キロ、80キロぐらいの、好調やった時とはもう全然違ってて、あるね、70キロぐらいか。70キロぐらいまでの好調さがなくなっちゃって、体が動かないと。だけど、もうこっからはひたすら、なんとか、その時でもまだ200キロいけんちゃうかな思ってたんですよね。100超えたから。で、残りが、まだ、半分ぐらいあったんですよね。12時間あったから、まあ200無理でも180は行きたいなと。最低でも100マイルは維持でも行きたい。100マイルはいけるやろなと思ってたんですけど。で、なんとかこう歩きと走りを交互になりながら、日の出を待ち。でも、雨降ってるし曇ってるし、なかなか日が出ないと。8時ぐらいかな、8時前ぐらいにやっと日出て。だけど雨は降り続く。風は強い。10時ぐらいにやっと雨が止むと。はい。でも風は強い。冷たいまま。なので結局、トレントフライヤーはもう上下ともに来たままでしたね。途中一回トレントフライヤーの下脱いで短パンで走ったんですけど、歩きの時にその風を受けて、冷えてまたトイレ行きたくなるとか、なんか走り、体が動かなくなるみたいな感じになって、これはやばいというのでも完全に最後までゴアテックス上下着て、で、フードも被っ って、首冷やさんようにして、で、それぐらい強い風やったんですよ。そんな中、まあ、上位の選手なんか T シャツ短パンで走ってるわけですよ。こいつは体どないやってんのかなと思いながら、で、朝、そうですね、8時、9時になって、エイドでサンドイッチもらったりとかして、もうその時にはもうケトンとか言うてられへんから、とりあえずもう体温めることばっかり考えてて、寒っと思ったらスープかコーヒー、ほんでなんか食べるっていう。で、幸い、そうですね、低体温症とかなんか体の節々は痛かったけど、胃腸のトラブルは全くなかったんですよ。なので、はい、まあ、そんなアホみたいなの食わへんかったけど、ちょっとずつ体に入れて、はい、走りました。で、やっぱ嬉しかったのは、10時過ぎてから、その、慎吾くん、ゆうじさん、それから、太蔵師匠の奥様、それから、ともくさんですね。で、太蔵師匠も、実は太蔵師匠も途中で、10時ぐらいだったかな。夜の10時ぐらいに、ちょっと体調崩して、もうちょっと休憩しますってことで、離脱されたんですよ。で、朝、雨止んだぐらいか、10時か9時か10時ぐらいに太蔵師匠が復活して出てきて、もうそれがすごい嬉しくて、なんか仲間がいて、であとはその、6時間に出走する、ね、慎吾くんとかゆりさんとか3人が、めっちゃフレッシュで、すれ違うと雨に手振ってくれるんですよ。でもこっちはもう、アイスを振りまく元気すらないけど、とりあえず手上げるみたいな。多分顔笑ってへんかったと思うんですけどね。はい。途中多分俺泣いてたんちゃうかな。なんかもう崩壊してました。完全に。精神的に。やけど、なんかすれ違うためにいけるよとか、お湯に抜くときに、大丈夫大丈夫とか言ってくれるんで、やめれへんよね。そうなんですよ。見られてたら。っていうのもあって、最後までいけましたね。で、さっきも言ったんですけど、130キロぐらいからちょっとだけ走れるようになったんで走ったんですけど、140キロぐらいで。で、また動かんくなって歩きと走りの交互になり、で、なんとか、かんとか、歩きと走りも最後まで行ったって感じですね。もう走れてないですね。もうなんか、よたよたゾンビです、完全に。やけど、まあ、24時間はやりきろうということで、行きました。はい。で、まあ、もう、その頃には、ちょっとエイドで座ったら立てなく、なかなかエイドを出られなくなるとか、いうことにもなってたんですけど、それでもなんとか、あれですね。だから、この、リザルトのペースが、10分とか11分とかなってんのは、まあ、これ平均ペースなんで、エイドで休憩してた時間も入れて、こんなペースやから、まあ、そうですね。カロスとか見ても、あ、そっかそっか。だからこれは止まってるのも入れてやからそうですね。はい。うん。なんか150キロから、あ、じゃあ、あ、そんな変わってないな。なんか一瞬だけ走れた時もあったんですけどね。はい。まあまあまあ、そんな感じで、はい。173キロしか走れませんでした。まあ公式的な、公式には、169やったかな。とりあえず83周と、84周目ちょっと行った感じだったんで、そうですね、169.946キロでした。はい。ちょっとあんまりね、記憶も曖昧なんであれですけど、まあ、全体的に、女性も入れて22番目の記録で、女性は12位の下根さん一人ですね、上は。はい。で、男性のトップ、総合トップは、ティボールっていう人ですかね。イタリア？この人。どこなんやろ？ちょっと国旗がよくわからへんけど。どこの国旗なんやろ、これ。 ティボール君、ティボールさん、はい。彼が、何キロ走ってんのかと、260.535 キロで1位です。はい。2位、3位が、ベルギーのイバンさんとヤンさんですね。はい。そう考えると、ね、中田さんの世界記録270キロってすごいですよね。はい。この、今回、もう一応、ベルギー、オランダの24時間走の選手権やったんで、結構強い人出てたんですよ。もうその、総合1位よりも中田さんの方が走ってるっていうのは、素晴らしい。はい。と思います。いやー、残念ながら僕は200キロ行かなかったっす。200キロちなみに走った人は、8人ですね。上位8人が200キロ超えでした。はい。はじめの僕もね、トップ10入ってたんですけどね、ずっと。調子良かった時は。はい。こんな崩れるとは思わんかったですね。だからあれ休んでへんかって、低体温症になっても動き続けて、なんとかスープとか飲んで、やり過ごしてたら、体もあっこまでカチコチにならんかったから、もうちょっと走れたなーっていうのは思いますね。まあ単純に、あの1時間、10分、20分を寝ずに走ってただけでも、ね、10キロは走れたやろうから、まあ、180キロはいけたんちゃうかなと。ね、なんやろ、体固まらんかったら、いけたかな。なんとか100周走りたかったんですよね。83周しかできへんかって。でもここからもちょっと反省タイムですけど、まあ、準備の段階で今回出張続けでなかなかロング走できなかったっていうのもあったんかもわかんないけど。まあ、あれですかね。やっぱ自分自身が雨とか風にその強くないとか耐性がなかったっていうのが、はい。まあ、敗因ですかね。今回はもうだから風、冷たい風に冷えて、低体温症みたいになって動けなくなったっていうのが、もう完全な、反省ポイントですね。はい。それを防ぐためにワセリン塗ったり、腹巻きしたりとかしてたんやけど、足らんかったですね。はい。まあ、いうか、あっこで寝んかったらっていうとこが一番でかいかな。だから心が折れた。負けちゃったっていうのが、まあもう走ってる最中もそれが悔しかったし、終わってからも、てかスペイン旅行中もずーっと今でもそうですね。なんであっこで車で寝てもたんやろうっていう弱さですかね。うん。まあ、たらあればじゃないけど、あっこで天気良かったら、風さえなければもっといけたんちゃう。雨は全然問題ないけど、風さえなければいけたんちゃうかなとは、やっぱ思いますね。はい。残念な結果になりました。24時間走、だからこれで3回目なんですよね。で、バックヤード入れて4回目。まあ、バックヤードはちょっと別競技やから、うん。まあ、そういう意味では、1回目に出たオランダのルベンター、それから2回目のドイツの田舎で出たやつ。まあ、あれ両方とも150キロとか160キロやったんで、両方ともまあ記録は超えたんですけど、はい。にしてもやっぱ今の自分の実力やったら200キロいけたなっていうのは、うん、思いますね。はい。うん、ただね、もう今回ほんま、そう。悔しくて、途中、精神ちょっと崩壊しましたね。多分、慎吾くんとか、目撃してビビってたと思うんですけど、5000のどっかで多分、ブワーって涙出たんちゃうかな。すごい顔して走ってたと思う。多分。あとは、足痛すぎて、うん、 すれ違うたびにユージさんとかなんか、太蔵師匠もすごい心配してたんじゃなかろうかと、鬼の形相で走ってた時間もあったし、最後の方もなんか、逆にも歩いて、諦めたみたいな感じになってたんで、まあ、あれですね、なんかいろんな顔が出てきた24時間でした。はい。まあ、ドイツおる間7月末までにもう一回なんかタイミングはやっぱ出たいけど、6月は80キロでしょ？で、7月に130キロスイスのもう登りまくりのレースがあるんで、そこに向けてね、もう、はい。24時間走は、まあええかな。5月になんか、タイミングよくあれば出たいですけど、練習というか、ロング走る練習がてら。なかったら、はい。20時間走はこの日本帰ってから、神戸、真夏やしな。それはそれで死にそうな気がしますね。はい。まあ、ちょっとあれですね、24時間走200キロ超えっていうのはお預けということで、いつか、もう一回、まあ、もっと強くなって、ほんま思いました。強くなりたいなと、今回。弱いなと、負けたしね。あっこで、やっぱ車で寝てまう自分っていう、今回はほんまにもう、24時間、休まんと行こうって決めてたんですよ。なんでレース前も太蔵師匠も言ってたし、いや僕休まないっすみたいな言ってたくせに、1時間ちょい寝てたし、寝てしもたし。だって100マイルのレースとか、この間の、ね、ベルギーのレースでも、その前のフランスのアルザスでも、アルザスが30時間動き続けてたわけで、1回も寝ずに。ベルギーも1回も寝てないし、そやのに、上りとか下りもない、すごいもう、まあ、天気は悪かったけど、コンディションというか、環境はすごくいい、24時間走で、寝ちゃうっていうのが、まあ、自分の弱さなのかなと。まあ、反省しか出てこないですね。すいません、なんかこんなネガティブな話ばっかで。はい。まあ、そうです。シューズとかは、今回ギアは、前半はエスカランテレーサーで行って、ただ低体温症になってからは足首が動かなくなったんで、トーリン7に履き替えました。でトーリンは足首擦れて痛かったとこも切って、テーピング貼って、うまくこうやったんで、すごく良かったですね。トーリンの場合クッションがあるんで、まあ、足さえ前に出せばなんとか進むっていうので、はい。行けました。だからトーリン持って行って良かった。なんか一時サンダルで行こうかなとか思ってたけど、サンダルで行ったらもっと早く死んでたと思います。潰れてましたね、完全に。雨とか冷えで、うん。いやー。まあ、あとは、どうやろう。モンベルの腹巻きとかすごく、お腹冷えへんかったし、今回なんか首かな。風で首と足が冷えた。手首、足首。ワセリン塗ってたし、何やあれ。バフもしてたんですけどね。やっぱちょっと気温が、あの日はすごい気温が低かったんで、まあそうですね。3月のくせに3度とか、3月末やのにね、3度とか5度、夜中2度でしたからね。まあそういうとこで、まだまだ自分は弱いなと。はい。反省しか出てこないですね。はい。まあ、こんな話が参考になるのかわかりませんが、はい。弱っち僕を笑ってやってください。はい。レースレポートは以上かな。はい。終わってからは、もうほんま20時間経った時に終わったら、なんか札を自分が最後20時間の時に立ってたところに置いとくんですよね。まあ、植え込みみたいなところあるんですけど、埋めるんかな。はい。で、あとは計測してくれるんで。で、表彰式が4時45分ぐらいからあったんですけど、僕はもう、表彰式関係ないし、もうちゃっちゃと、はい、ちょっと太蔵師匠とかには、 お先に失礼しますということで、翌日旅行やったんで、はい、もう帰りました。帰りは今回は運転大丈夫でしたね。カフェインピル、取って、そうですね、レース中も一回、朝かな。朝は眠かったね、取って。で、帰る前かな、4時ぐらいに一回取って、っていうのは車の運転で、事故ったらやばいんで。で、無事帰って。で、6時前にはもう家着きましたね。で、シャワー浴びて、ほんま超合金28号みたいでしたけど、階段一段ずつ登って、荷物運んで、息子に車まで荷物取りに来てもらって一緒に運んで。で、旅行の用意を半分してたんで、残りの用意して。で、洗濯物手で洗わなきゃ全部洗って。で、洗濯物出して。荷物は、そうですね、レースで持ってった荷物片付けて。ほとんどあれでしたね。補給で持ってたもん残ってましたね。はい。で、ちょっとだけ食べて、何食べたかな？なんか、ゆで卵とサラダ食って、味噌汁飲んで、で、寝て、9時前には寝ましたね。翌朝3時に起きて、で、飛行機乗って、空港まで車運転して、家の階段を降りれなかったですからね。一段ずつしか、手すり持って。で、なんとか、車運転して空港まで行って、で、6時の飛行機で、スペイン、アストリアスに着いたと、いう感じで、なんとか、ミッションを、かなり、インポッシブルなミッションでしたけどね。24時間走終わった翌日、朝6時、3時起きでスペイン行くっていう、家族旅行にっていう、なんとか行けましたね。で、空港着いて、レンタカー借りて、運転してサンタンデールまで行くと。で、その日も観光もできたから、まあ、ね、それ考えたら、なんか結局出し切ってへんかったんかなっていうのがあるか。まあ、レース終盤、残りの2時間ぐらいもあれでしたね。旅行のこと考えて、あんまこう、無茶はせんとこうっていう最後になってましたね。どうせ200キロ超えられへんし、なんとか170キロぐらいまで行って終わろうかな、みたいな。うん、そんな感じでした。はい。というわけで、はい。雨にも負けて、風にも負けた24時間走でございました。ここまで聞いてくださってありがとうございます。今回もランラボを最後まで聞いてくださってありがとうございます。ちょっとここで CM です。ランラボでは、まあ、放送の中で、放送っていうかね、いつも喋ってますけれども、自分の実家であるですね、駒川あずま屋、はい、親父とおかんがやってる、大阪駒川いうところでね、やってる、まあ、関東でいうところの佃煮屋、昆布屋なんですけれども、はい、駒川あずま屋を、こっそりですね、親父らは多分知らんと思うんですけども、こっそり応援しております。で、この放送を聞いてくださってる皆さん、もしよかったら、1年に一遍でもいいので、駒川あずま屋をつこたってください。で、駒川は漢字で、何馬辺に俳句の句って書いて駒。で、川は三本線の川ですね。で、あずま屋なんですけど、僕の名前はあーに数に点々であずまなんですが、あずま屋の場合はあーに数に点々であずま屋でございます。はい。ひらがなで、あずまやと、つに点々であずまやと、もう一度言います。駒川漢字、あずまや、ひらがなで、つに点々のあずまやで、ググっていただくと、簡単に出てくると思うんですけれども、ちょっとね、古臭いウェブサイトなんですが、こちらの方に商品、情報載ってますんで、よかったらご覧ください。もしくは、この、ポッドキャストの概要欄に、いつも駒川あずま屋の、ウェブサイトの URL 載せてますんで、そちらから、見ていただくこともできます。はい。ぜひぜひお使いください。 ちなみにおすすめなんですけれども、まあ、あの、駒ヶ谷の三枚看板がございまして、松葉潮吹き。これが、あの、潮吹き昆布を松の葉のようにですね、細かく、細く刻んだものなんですけども、これはもう、ご飯に乗っけるだけでも美味しいですし、お茶漬けにしてもうてもええし、おにぎりに入れてもうても、おにぎりにまぶしてもうても、何にしても美味しいです。パスタにね、入れたり、僕は最近サラダに、かけて食べたりしてます。ええ出汁出るんで、おすすめでございます。塩味も効いていい感じでございますので。はい。で、それからですね、三枚看板の二枚目が、松茸昆布ですね。もう秋の味覚の松茸を一年中楽しんでもらえると。はい。その松茸昆布、松茸昆布、しののめです。まあ、松茸昆布他にもあるんですけど、このしののめは上等な方の、はい、昆布と、で、しの、松茸がですね、でかいんですよ。ごろりとした松茸の、スライスが入ってますんで、間違いなく満足してもらえると思います。この、松茸昆布、しののめ。はい。これもご飯と食べてもいいし、いや、もうこれだけで、日本酒、焼酎、ビール、いけますね。当てにぴったりです。それから、もう一つがですね、ちりめん山椒でございます。昆布ちゃうやんっていうのはね、さておき。はい。甘辛く煮込んだちりめんに山椒がピリリと効いていてですね、もうこれもご飯、お茶漬け、それから、おにぎり、もう何でもござれなんですけれども、まあ、そのまんま当てで、ね、行くのもいいんじゃないでしょうか。まあ、ケト、ね、ケトやってる僕としては、あの、タンパク質豊富なんで、はい、そのまま食べたり、サラダにかけたりしてですね、いただいてます。あとはあれかな、豆腐に乗せて食べるのもなかなかおしゃれな食べ方かなと。さっき言ったあの、松葉と、このちりめん山椒、ちょっとずつ、あの、冷ややこにですね、乗っけて。もしくは、湯豆腐に入れて食べるっていうのもすごく美味しいので、やってみてください。もちろんね、もうご飯にのけて食べるのが間違いない。はい。ですが、まあ、僕はケトやってるんで、はい。まあ、それ以外の食べ方もやっております。それから、まあ、つくだ煮だけやのうとですね、ふりかけとか、もうすごい安い値段でありますんで、昆布のふりかけ、はい。かつお節とかも入ってますし、もういかがでしょうか。はい、ご飯のお供、それからおにぎりなどなど、まあ、サラダに振りかけるなどなどいけると思いますので、振りかけなども使っていただければと思います。あとはね、走りに行くときですね、とか山歩きに行く、走りに行く、それからちょっとロング走するときのお供に使っていただきたいのが昆布飴です。酢昆布は結構皆さんね、売店キオスクなんかで売ってるんでご存知だと思うんですけども、昆布飴、これもいいですよ。なかなか変わった味で。昆布飴2種類あって、僕のおすすめは味キラリですね。この味キラリは、柚子の味が、する優れもので、柚子ですからね、まあビタミンも含まれていて、疲労回復にもいいし、何よりも甘さ控えめでね、補給にぴったりです。いきなりこう、なんていうの、インシュリンショック、ドーンってなるようなこともないんで、はい。ちょっと控えめな甘さの昆布飴、これを補給食にいかがでしょうか。あとは、なんといっても、まあ、鍋のシーズンとか、一年中ね、汁物を食べはると思うんで、まあ、だし昆布。はい。だし昆布も、だし昆布を揃えてますんで、ぜひぜひ、あずまやのだし昆布も使ってください。はい。スーパーのね、薄っぺらい水につけても一個も大きなれへん昆布とは全然ちゃいますんで。昆布水にしてもよし、だし取るね、スープ、何、汁物、それから鍋などに入れていただくとほんまに大きなるんで、ほんまもんの昆布ってそんなもんなんですよ。はい。だし出します。だし出ます。はい。てなわけで、駒川あずまやの宣伝でございました。あと、いとこのですね、マー君が、養蜂家をやってまして、稲川養蜂というのを、兵庫県の稲川というところでね、やってます。 蜂蜜、これも栄養満点なんで、ぜひぜひ、蜂蜜食べたなったパンのお供が欲しい。ね。コーヒー、紅茶に、砂糖入れるのがちょっとなぁ、ちょっとなぁ、って思ってはる人は、どうでしょうか。蜂蜜入れてみても。あとは、ナッツを蜂蜜につけたおしゃれなものとかですね、あります。その蜂蜜をそのままヨーグルトに入れてもいいし、そのナッツ漬け、蜂蜜漬けのナッツかな、そっちはね、はい。を、こう、ヨーグルトと食べてもらうもよし、はい。もうそれも健康間違いなしなので、はい。マー君が育てた蜂、はい。その蜂さんがね、集めてきてくれた、蜂蜜を、ぜひぜひご賞味ください。こちらもですね、概要欄の方にリンク貼ってますんで、皆さんからの、このポッドキャスト聞いてくださっている方からの応援をお待ちしております。というわけで、CM のコーナーでした。ありがとうございます。力言葉のコーナーです。はい、このコーナーを走っているとき、今回みたいにですね、もう著しく激しくやめようかなと思ったときに、ぐぐぐいっと背中を押してくれる力水ならぬ力言葉を、まあ、私日本教師健太郎が勝手に選んでですね、ご紹介したいなというコーナーです。まあ、今回僕のレース中にね、背中を押してくれたは間違いなく百歩さんにのラジオ出してもらって、こう200キロ走りますわってこうね、でかいこと言うたあの回をもう一回自分で走りながら聞いてて、いやもう約束したしなとか言って、別にね誰も気にしないと思うけど、だけど約束したしなみたいなこう思いながら走ったっていうあれと、プラスあとはもうあれですね、それが大事です。もう負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと、ダメになりそうな時、それが一番大事。もうあれを何百回は、ブツブツ言いながら、歌いながら走ってましたね。変態ですよ、もう。はい。もう、川島愛がカバーしてるあの曲を何回リピート再生したかわかんないです。それぐらい聴きまくりました。3時間ぐらいずっと聴いてたもんね、夜中。変態やで、ほんま。で、今回の力言葉ですが、はい。今回の力言葉はですね、まあ、自分への戒めとして、はい。この、宮沢賢治のあの有名な詩を選ぼうと思います。今回の力言葉は、雨にも負けず、風にも負けず、雪にも、夏の暑さにも負けぬ、丈夫な体を持ち、欲はなく、決して怒らず、いつも静かに笑っている。あの有名な宮沢賢治のこの詩の、一節です。まあ、最後まで長いんですけどね。はい。まあ、あと最後のところ、もうすごく、気に入ってるんですけど、まあ、みんなにデクノボーと呼ばれ、褒められもせず、国もされず、そういうものに私はなりたい。まあ、この部分は、まあ、あんまこう、走りは関係ないと思うんですけど、まあ、前半、初めの、いっちゃん初めに言った部分ですね。まあ、この雨にも負けず、風にも負けず、雪にも、夏の暑さにも負けず、丈夫な体を持ち、欲はなく、決して怒らず、いつも静かに笑っている。これぐらいの余裕を持って、そして強い心と体を、強くなりたい。ほんまに思いました、今回。どこですかね。今回の力言葉は、宮沢賢治の、あの有名な、雨にも負けずの一節です。はい。これから強くなろうと思います。見ててください。なれんのかな。はい。またいらん宣言をしてしまいましたが。というわけで、今回も最後まで聞いてくださって、ほんまにありがとうございます。なんか全然こう、ポジティブな話のない、 ね、ちょっと残念な回ですけど、まあね、ランニングブログですから、まあ、こんなんもあるでしょう。はい。皆さんは自分に負けずにですね、レース頑張ってください。僕も次回は同じ鉄を踏まんように、はい、やっていこうと思います。というわけで、今回も最後まで聞いてくださってありがとうございます。ほなまた。